こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月13日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、ホームブルー、署名なしソフトウェアのゲートキーパー回避を禁止。二つ目のニュースは、プロジェクトウーラー。三つ目のニュースは、Steam Machine。四つ目のニュースは、Steam Frame。そして五つ目のニュースは、YTDLP、YouTube の完全サポートに外部 JavaScript ランタイムが必須にです。Homebrew がゲートキーパーを回避できなくなる。Steam Machine と Steam Frame って何が違うの？今回のハッカーボイスでは、これらの疑問を紐解き、テクノロジーの最新動向を深掘りしていきます。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは、Homebrew、署名なしソフトウェアのゲートキーパー回避を禁止です。MacOS 向けのパッケージ管理システム Homebrew が、未署名または公証書されていないソフトウェアに対するゲートキーパーのバイパスを許可しなくなるという話題です。ゲートキーパーとは、MacOS に組み込まれたセキュリティ機構のことで、悪意のあるソフトウェアからユーザーを保護する役割があります。今回の変更は、Homebrew を通じてインストールされるソフトウェアのセキュリティを強化する目的があるようです。要するに、これまでは Homebrew を使ってちょっと怪しいツールもインストールできたけど、今後は Apple が認めた安全なソフトウェアしかインストールできなくなるということですね。セキュリティ的には安心だけど、自由度が下がるという意見もだそうです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、今回の変更は主に MacOS のカスクに影響するようだと指摘しています。カスクとは、DMG や PKG 形式で配布されるバイナリパッケージソフトウェアのことで、署名済みのものが多いようです。また、別のユーザーは、Homebrew の主要な機能であるソースコードからのコンパイルとインストールには影響がないと述べています。しかし、ゲートキーパーの段階的な締め付けを懸念する声や、ホームブルーのアップデート、強制や議論を許さない姿勢に対する批判も上がっています。
なるほど、セキュリティ強化を歓迎する声がある一方で、自由度の低下やホームブルーの運営方針に不満を持つユーザーもいるようですね。ホームブルーの今後の動向に注目です。次のニュースです。次のニュースは、Project Euler です。Project Euler は、数学とコンピュータプログラミングの知識を組み合わせて解く、難易度の高い問題集のサイトです。数学的な洞察力だけでなく、コンピュータとプログラミングスキルも必要となるため、多くのプログラマーや数学愛好家にとって腕試しの場となっています。学生から専門家まで、幅広い層が挑戦できるのが魅力です。136万人以上の登録メンバーがいるんですね。数学好き、プログラミング好きにとっては、まさに聖地のようなサイトですね。私も久しぶりに挑戦してみようかな。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、プロジェクトヤーラーの問題は、リートコードよりも楽しく、教育的だと述べています。また、別のユーザーは、2007年から2008年頃に最初の100問を解いた。夢中になったが、1問に4時間以上かかるようになり、諦めたとコメントしています。さらに、プロジェクトアイラーがコンピュータ科学の教育に役立ったという声や、関数型言語との相性の良さを指摘する意見もあります。
プロジェクトアイラーは、単なる問題解決だけでなく、プログラミングスキルや数学的思考力を鍛えるためのいいプラットフォームになっているようですね。次のニュースです。次のニュースは Steam Machine です。Steam Machine は、Valve が開発したゲームプラットフォーム Steam OS を搭載した PC です。Steam OS は Linux ベースの OS で、PC ゲームをリビングルームで手軽に楽しめるように設計されています。Steam Machine の特徴は、自由に OS をインストールしたり、アプリを追加したりできるオープンなプラットフォームであることです。SteamOS はゲーム機のような手軽さを持ちながら、PC の自由度も兼ね備えているのが魅力ですね。自分で OS をカスタマイズしたり、好きなゲームをインストールしたりできるのは、ゲーマーにとっては嬉しいポイントです。 ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、自分のアプリをインストールしたり、別の OS をインストールしたりできるのは素晴らしいと述べています。また別のユーザーは、SteamOS のパブリックリリースが待ち遠しいとコメントしています。さらに、Windows を手放して Linux に移行したユーザーからは、ProtonDB のおかげで、ほとんどのゲームが問題なく動作するという声も上がっています。ProtonDB とは、Linux で Windows ゲームを動作させるための互換レイヤーである Proton の情報をまとめたデータベースのことです。
Steam Machine は PC ゲームをより手軽に自由に楽しむための選択肢として注目されているようですね。次のニュースです。次のニュースは Steam Frame です。Steam Frame は Valve が開発中の VR ヘッドセットです。Snapdragon 8シリーズプロセッサを搭載し、スタンドアロンで VR ゲームをプレイできるのが特徴です。また、Steam Frame は PC に接続して高画質の VR ゲームを楽しむこともできます。Steam Frame の大きな特徴は、Steam OS デバイスと同様に自由にアプリをインストールしたり、OS をカスタマイズしたりできるオープンなプラットフォームであることです。Steam Frame は VR ヘッドセットでありながら PC のような自由度を持っているのが魅力ですね。VR ゲームだけでなく、様々な用途に活用できる可能性を秘めていると言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Foveated Streaming は素晴らしいアイデアだと述べています。Foveated Streaming とは、VR ヘッドセットのディスプレイの中心部分を高解像度で表示し、周辺部分の解像度を下げる技術のことです。これにより処理負荷を軽減し、より快適な VR 体験を提供することができます。また別のユーザーは、Steam Frame はオープンなエコシステムを持つ初のスタンドアロンヘッドセットだと評価しています。MetaQuest や Apple Vision Pro は開発者の認証が必要で、ルートアクセスも提供されないため、イノベーションが阻害されているという意見もあります。
Steam Frame は VR 体験をより自由にするための新たな可能性を秘めたデバイスとして期待されているようですね。最後のニュースです。最後のニュースは YTDLP YouTube の完全サポートに外部 JavaScript ランタイムが必須にです。YouTube のダウンロードツールとして有名な YTDLP が YouTube の完全なサポートのために外部 JavaScript ランタイムを必要とするようになったというニュースです。JavaScript ランタイムとは、JavaScript のコードを実行するための環境のことで、Node.js や Deno などが代表的です。YouTube の仕様変更に対応するために、YTDLP は JavaScript ランタイムを利用して動画の情報を解析する必要があるようです。つまり、これからは YTDLP を使うためには、Node.js などの JavaScript ランタイムをインストールする必要があるということですね。ちょっと手間が増えますが、YouTube の動画をダウンロードするためには仕方ないのかもしれません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは Arch、Linux のリポジトリにすでに含まれており、問題なく動作すると報告しています。また、別のユーザーは、YouTube は最近ブラウザでの動作が不安定になっている。Python スクリプトでアクセスできるようにしてくれているチームに感謝すると述べています。さらに、広告ブロッカーを使用している場合に、YouTube の再生に問題が発生するケースや、動画をアーカイブするために YTDLP を長年利用しているユーザーからのコメントも寄せられています。
YTDLP は YouTube の仕様変更に対応するために進化を続けているようですね。これからも YouTube の動画をダウンロードするための重要なツールとして、活用されていくことでしょう。さて、本日のハッカーボイスでは、ホームブルーのゲートキーパー回避禁止、プロジェクトウーラー、Steam Machine、Steam Frame、そして YTDL の JavaScript ランという5つのニュースをお届けしました。今回もテクノロジーの最新動向を幅広くカバーできたと思います。次回はどんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。楽しみにしていてください。ではまた次回。2025年11月13日のハッカーボイスでした。